ラジオ糖尿病セミナー、
愛媛県歯科医師会の提供でお送りします。さて、糖尿病になると食べることと切り離して考えることがより頃難しくなりますね。そして治療の時に必ず考えていかなければならないことであります。というわけで、この時間は愛媛大学医学部附属病院栄養部栄養士利光久美子先生をお迎えしてお話をお伺いしてまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、糖尿病にはご飯より玄米ご飯がおすすめだなんて聞いたことがあるんですけれども、やっぱりそういうことなんですかね。
そうですね、白米と玄米の違いというのは大きくビタミン B1 と食物繊維が多く含まれているか、精米されているかということになるんですけれども、はい、やはりその、以前、そうですね、江戸時代とかに将軍様が亡くなられる理由としてビタミン B1 の欠け不足というのをよく言われたんですね。
なるほど。
そういうふうにこう今は精米されたものが多いので、ビタミン B 群、特に B1 とか、が不足しがちになるような状況というのは確かにあるかと思います。
なるほどね。いっぱいいろんな理由があるかと思うんですけれども、いくつか先生ご紹介いただけますか。
はい、例えばその玄米ご飯を、取ることによって、B1、先ほど言ったようにビタミン B1 を多く取れるというメリットによって、欠けであったりとか、それからそれ以外のビタミン B 群も多いんですけれども、お肉やお魚のように多く含まれているわけじゃないけれども、主食ってやっぱり中心に取るので、少量でもやはり結果的に取ることができる、そしたらビタミンの B2 というものがあるんですけど、そうなると今度口角炎で口の横が切れたりとか、そういうふうにこう栄養素が欠乏することによって不足するっていうことを、やはり少し玄米を混ぜるとか、玄米ご飯だけっていうのは難しいかもしれませんけれども、入れるとか、あとは五穀米とか、そういうもので取ることができます。
いろいろね、栄養を取るっていうのはね。
で、あと大事な食物繊維なんですけれども、糖尿病の患者さんっていうのは一番急激に高血糖値を上げるっていうことは、やはり望ましいことではないんですけれども、食物繊維は腸のところで、簡単に言えば膜を張る、緩やかに糖分を吸収してくれるっていう働きがあります。それらのことから、玄米ご飯とか、いわゆる五穀米とか、16穀米とかっていうのが、普及したというか推奨されている理由になります。
なるほどね。そういったビタミンとか食物繊維、栄養の部分も考えてということですね。
そうですね、
噛み応えなんていうのもやっぱり関係するんですかね。
確かに硬いですね。で、玄米そのまま食べてしまうと、消化もちょっと弱いので、胃痛を訴える方もいらっしゃるんですが、そうなんですよ。ですから少しちょっと、ご飯が白米2の玄米1ぐらいで一緒に炊いていただいて、で少し柔らかくしようとすると、親戚時間を、半日とか1日とかかけた方がやはり柔らかくなりますね。
なるほどね。その分は少し手をかけてあげないとということですね。玄米が得意じゃないという方のためにということで、いろいろ今もアドバイスを、いただきましたけれども、それと同じようにこれ野菜が苦手なんていう、方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、野菜もでもビタミンを取るという上では必要な食べ物ですもんね。
野菜と果物はやっぱり、ダントツビタミン C 摂取、女性では美白ですね。そこでやはりおすすめにはなりますが、あとは、体がこう、錆びてしまう状況っていうのがやっぱり人間老化現象の一つとしてあるんですけど、それを、防いだりとか、炎症を抑えたりという働きも確かにあるんですね。で、ただ果物と野菜の違いっていうのは、糖と名前がつくように、さすがにやっぱり果物の方が糖が多いんですね、野菜に比べると、で、果物の糖も果糖っていう言い方をしがちなんですけれども、実際に入っているものは果糖とブドウ糖と、あとご飯に似たでんぷん質と大きく3つに分かれます。ブドウ糖は もうまさしく血糖値を上げるんですね。
あ、
で、でんぷん質のものは緩やかにやっぱり吸収されてあげます、まあ、加糖はちょっとインスリンを使わないんですけれども、やはりあの野菜と比べると血糖値を上げる要素っていうのは強くなります。
なるほど、
うん、だから交換っていうのが難しいんですね。
じゃあ量はちょっと控えめにしないとダメですよということですね。気をつけないとね、その辺は、
はい、そうですね、
はい、あの自分が食べる食材の栄養素についての知識っていうのもあの皆さんの側で正しく身につけていくことが糖尿病治療のまあ大事なポイントになるんだなというのはお話を伺っててね、分かるんですけれども、バランスの良い食事っていうふうに言われても、どのようにバランスがいいっていう部分で食事を考えたらいいのか、何をどうバランスを取ればいいかっていうのもはちょっと我々側にとってはちょっと難しい。
そうですよね、はい、バランスって一言で言われてもですね、うんうん、でそのバランスの意味合いなんですけれども、はい、その人に必要な栄養素をまあ、まんべんなく入ってるように食べましょうっていうのをバランスと考えていただいたらいいかと思うんですね。
なるほど、はい、
じゃあどういう食事に落とし込んだらっていうことになるんですけれども、はい、一番よく言われるのがおすすめなのが、まあ、定食系が一番多いですね。主食と、はい、あと肉とかお魚のタンパク源と、うんうんうん、それから野菜料理2品ぐらい揃うと、うん、まあ、自然と揃いやすい、自分に必要な栄養素っていうのが揃いやすくなるんです。ただしですね、今この、 あの皆さんいろんなものがありますしお昼に定食ばかり食べには行きませんよね。
なかなか ね、
はい、ね、そういう時には、うん、例えば今日はスパゲティが食べたい、はいはいはい、じゃあスパゲティって考えると、うん、ご飯の代わりだよね、
うん、
じゃあおかず何かついてるかなって、うん、もしあの唐揚げみたいなものがあれば、はい、あ、タンパク源でお肉取れた、
うん、
じゃああとは野菜2品、
うん、
でも意外と野菜ってあの今バイキングが増えちゃってるので、じゃあ野菜はしっかりあのいろいろな野菜を取ろうと思えば、結構そのスパゲティ一つの料理でも定食のような栄養素を揃えることができます。
なるほど、その辺のバランスを食べるときに考えましょうということですね。
そう、少し習慣づけていただけると嬉しいですね。
いや、そうですね、習慣づけることができればいろいろ品を変えていってもバランスをその部分で考えることができると、はい、ね、形をまず一つ、うん、まあ、定番の形みたいなものを覚えてもらって、うん、組み替え方を変えて、はい、お食事もできれば楽しんでいただきたい
と、うん、そうです、
ね、
はい、
まあ、パズルみたいに考えればいいかなということなんですけれども、参考になるお話でしたね、今日はね、いろいろね、ありがとうございます。この時間は愛媛大学医学部附属病院栄養部栄養士吉光久美子先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは愛媛県歯科医師会の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。
プレゼンツゴミックスイン西条。